ハレルヤ、主の御名を心から賛美いたします。皆様おはようございます。もし覚えていてくださる方がこの中におられたなら、33年前にもうなりますが、自分ではそんな年を取ったつもりがないんですけれどもね。変わったとすると目がちょっと見えなくなりまして、最近は眼鏡をかけるということですけれども、33年前に私は地方の小さな教会の牧会を夫としておりました。その時に大きな試練が来て、これは夫の命がこう狙われるというようなですね、ちょっと事件になってしまったことがあったんです。その時に私は本当に主の前にひざまずいてと言いますか、正直言えばもう腰が立たないほど、もうこうやって神様に仕えていくことなんてできないと、もう足腰ガタガタの力のない伝道師だったわけなんですね。でその時に、これ昨日もお明かしたんですけれども、先生と私がどういう関係かと言いますならば、もう本当に365日毎日毎日大川先生のメッセージを、その当時はカセットテープでですね、でそれをポーンと入れると、もう特にこう選んで入れるわけじゃないんですが、流れてくる先生の言葉が主の言葉であって、それによって私たちは生かされて立て上げられてきたという、本当にすごい必死に生きてきたと言いますか、そんなような時代のそういう関係であります。もっと言うならですね、実はこれは昨日は言いませんでしたが、私14歳の時に伊豆大島というところでバイブルキャンプがありまして、中学生キャンプで、そこのチラシをもらってですね、行くかどうか迷っている時に、大型伝道者来たるという、それで行っちゃったんですが行ってよかったんですそうしましたら、講壇に立たれた先生がこのお方で、いきなり私の血液型は大型ですと言ったんですね。いやーすごいな、さすがという感じで、忘れられない、そのような先生でいらっしゃいます。今日ここで私が何を申し上げるかというと、これは神様からのメッセージなんですが、私はメッセージなど大きなことはできませんけれども、私に与えられた証を皆様とシェアさせていただきたいと思うんです。その33年前のその出来事から、私はこの教会に一度でいいから来たいという夢といいますか、ワクワクするような思いで過ごす中で、ついに念願がかなって、1993年の9月、私の人生を変えるような出来事がありまして、それが大和カルバリーチャペルの森チャペルで行われていた、その当時この会堂はなかったと思いますが、徹夜祈祷会、金曜日でした。夜の9時から12時とか1時まで続くこの祈祷会に私が出たんですが、本当に後ろの方で小さくなって、なんとか大川先生に祈ってもらって黙って帰ろうと思ったんですけれども、ものすごい人たちが、何人ぐらいっていうんでしょう、あの街道が満席になる人たちが金曜日の夜の祈り会に来て燃えておられて、で先生が主よ主よ主よと3回叫んでから祈りましょうという、なんかその叫び声で私も祈って、でそういう中で地下室で個人的にお祈りしてくださるということでしたので、まあ行ってもいいのかなと思いながら、皆さんの列に並んで私も行ったものなんですね。そうしましたら私の順番が来まして、どうでしょう、その地下がどれぐらいの広さだったか分かりませんけれども、ドキドキしながらその祈りを待っていますと、大川先生がささやくように私の耳元で聖霊を受けようと言われた、その言葉だけが私を捉えたんですけれど、その時に予想もしなかった、何も考えていませんでしたから、ただ祈ってもらうということが、私の体が後ろにぶっ飛んでいったというような表現が正しいほどに、どっかに飛んでいったんですね。けれどもそれが恐ろしいとかそういうことではなくして、聖霊様だとはっきりと分かったんです。 そして上を向いて倒れたまま、何か毛布のようなものはかけていただいていましたけれども、そこから私の心に湧き上がります喜びと感謝と、何でしょう、神様の愛と、とにかく涙があふれてあふれて、倒れてはいるんですけれども、走り出したいような、飛び出していきたいような、なんかそんなものすごい今まで味わったことのない経験というのを森チャペルの地下室で私はいたしました。そしてその晩ホテルに帰ったんですけど、どうやって帰ったかも分からずに、そして一睡もできなかったんです。もう体中心中霊の隅から隅まで精霊で眠ることができなかったんです。暑くて暑くて、顔も真っ赤、手も熱い。だからといって熱があるわけではなかったんですね。聖霊様、もっと私と一緒にいてください、もっと語ってください。もう聖霊の体験をすると、もっともっともっとなんですよね。今までは求めていましたけれども、こういうことあまり知らなかったけれど、その夜に体験したことが私の人生を変えていった。本当にどんなにどんなに私は大和教会を、大和教会の皆さんに、大川先生に感謝しているかわからないんです。これは一度も皆様の前で言わなかった、33年間言わなかった、言えなかったんですけれども、そのようにご報告させていただきたいと思います。そして1994年、翌年から3年半夫とともにこの教会でお世話になることになりまして、もしかしたら覚えていてくださる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、本当に多くのことを学ばせていただきました。あの昨晩はですね、本当に5スターホテルのスイートルーム以上だなというような、もう接待をしていただきまして、泊めていただきまして、そういう配慮といいますか、愛といいますか、そしてエレベーターに乗ったら私にウェルカムって書いてあって、まあこんな教会はやはりないなと、そのように思いましたけれど、その3年半にはものすごく、もう言葉にならない恵みをいただくことができました。そしてまあ、じゃーんという、私にとっては皆さん持っている口語訳聖書だと思いますけれど、あのもったいなくて、実はあまり使っていなくて、この金粉が剥がれるのが嫌でですね1995年9月28日敬愛する山崎先生ということで、まあ大川先生のサイン入りの、ここに書かれているのは、私があなたと共にいる、それで十分ではないか。そしてもう一つ、福音のために何でもする。私はこのメッセージを、これは夫がいただいたものだと思いますが、私が欲しいと言ってもらったんですがこの言葉で33年間主に仕えてきたように感じています。本当に感謝です。そしてまあこの場を借りましてですが、まあいろいろなことを通りましたけれども、皆さんに祈られた夫は、2年ほど前に白血病で天に帰りましたけれど、本当に最後の何年間かが神様の栄光の中で共に生かしていただいたような、本当に素晴らしい時であったことを、またそれもご報告としてお伝えさせていただこうと思います。それでは今日はまた昨日とは違う証をさせていただこうと思うんですね。実は何か昨日も夜、その素敵なゲストハウスで、神様どうしたらいいですかって、今日はこうでしたけど明日の朝どうしましょうかと言ったら、私が思っていたことと違う方向に導かれるので、いや恐ろしいな。ですから今日はあまり準備はしていないんですけれども、主がおっしゃる通りにやっていこうと思いますので、今日はですね、ささやかれる神ということをお話ししようと思います。昨日はその聖霊を受けて、私はそれが大和教会が原点でした。そこから深められて、広げられて、高められて、聖霊の恵みっていうのはどんどんどんどん広がっていきますから。そして私は行ったこともないような地に行きなさいと言われて、嘘でしょと言いましたけれど、その聖霊の言葉に従っていった時に、 奇跡が起きて、癒しが起きて、救いが起きたという、そのようなお証をさせていただきました。聖霊によって導かれる人生の喜びと力ということを語らせていただいたんです。どちらかというと力が与えられるんですよ。聖霊受けてみてください。力が与えられます。大胆になりますと本当にそうなんですけどね。まあそういう話をしたんですけれども、今日はささやく神、聖霊様は私たちにささやくんですね。ささやくというのは、先ほど私が地下室で大川先生がウィスパー、本当に耳元で聖霊を受けよと言われた、あれは他の人には聞こえてない、ささやきは私に語られた小さな優しい声であるんですね。それを聞き取っていく毎日が聖霊様と生きるということなんです。奇跡も大事ですし、私はそれを 100% 信じていますけれど、毎日毎日24時間365日聖霊様と語りながら歩んでいくこと。私たち創世記の最初に神の形に似せられて作られたとありますけれど、これは霊的存在ということじゃないですか。神様と交流できる霊の存在として作られたのが私たち人間ですから、神は語りたい、そして語るだけではない、交流です、相互に。ですからこちらもおしゃべりしてほしい。好きな方がいたら、そうですね、お友達と何しますか。おしゃべりから入りませんか。何も話したことない人と今日お食事行くなんて、まあめったにないですよね。おしゃべりしてほしいのが聖霊様なんです。そしたらそこに答えてくれるのが聖霊様なんですね。私たちはそのような形に作られてるんだということ。そして聖霊には人格があると、昨日も申し上げましたけれど、おのが好むところを吹いてくるだけではなくって、聖霊を悲しませてはいけないとエペソ書にあることを思うときにですね、内なる人、私の内なる人に目を向けること、内なる声に耳を傾けること、これが祝福なんだと、そのように思わされました。それでは聖書をお読みいたします。列王記上の19章11節から13節、スクリーンに出ていると思います。主は言われた。出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、出てホラー穴の口に立つと彼に語る声が聞こえた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。これは有名なエリアという預言者、純粋に神様に従った霊的な預言者のストーリーの一つです。エリアというと本当に天から火を降らせるような、何と言いますか、強大な力を持ったと言いますか、神様に祈って雨が降るように7度祈ったとか、そしたら雨が降ったとか、何かそういうイメージがあると思いますけれども、このエリアがもう力が尽きてしまった。それはなぜかというと、誠の神様を、この国に唯一の神様を伝えたいのに、イゼベルによってこのバールの神が入ってきて、それに対抗していく、そういう中で生きる望みすらなくなってしまったような、その状況がここに書かれているんですね。その時に主が出て山の上で主の前に立ちなさいと。でホレブの山に行きますと、静かな細い声が聞こえたっていうんです。この主は通り過ぎられた、風が起きた時、地震が起きた時、火があった時、そこを主が通り過ぎられた、どっか行っちゃったという意味の通り過ぎたということではないそうですよね。 主が神であるということを表されたということ、神として現れてくださったその中で御声を聞いていくんです。昨日私は三の瀬というところに行きなさいと言われた時に何も持ってませんのに、主よ冗談ですよねとは言いませんが、まあそういうような思いになりました。私がその時の状況っていうのは、ただ3回主から言われてびっくりしたというだけではなくて、実はその半年前に私はホームレスになったんですね。もう今は笑って言えますけれど、これはアメリカに住んでいて、まあエンターテインメントの仕事をしたり日米をつなぐお仕事をする中で、まあロサンゼルスにハリウッドというところがありますよね。皆さんこう絵で見たことある山にハリウッドって書いてある、そこでの仕事だった最後の日に、まあパーティーがありまして、これ自慢でも何でもないんですけど本当の話なので言うんですけど、マリリン・モンローという人が住んでいたというそのお屋敷を借りてパーティーがあったんです。でたくさんのアメリカ人も日本人もまあ集まってですね、これでまあ成功というパーティーをやったその翌日に、私は日本から友達が遊びに来るという約束があって、私だけ一日観光もせずに帰ったんです。そしてハワイにいたんですが、ハワイに着きまして自分の家に行きまして、ポケットから鍵を出しまして入れた時に、あれっていう、あっていう感覚があったんです。なんかうまく入らないなって、あこんなことないけどなって、もう一回やったんですね。入らないんですね。そしてあれ、私疲れすぎて間違えたかもしれない、マンションの部屋を。それでパッて見て部屋番号を見たら私の番号だったんですけれど、開かないんですよね。そしてこうやって耳をそば立ててみますと、その私が住んでいたはずのそのマンションの部屋の奥から子供の声がして、違う人の声がしているんです。アメリカで時々こういうことがあるんですけれど、私はハリウッドから戻ったばっかりで映画かと思いました。ハリウッド映画かと思いました。誰か別の人が中にいるって。まあ結論から言うと、私はちょっとビジネスをしていた仲間から裏切られるようなことがあったということなんですけれども、私本当に外国人ですから、自分の家を持っていましたけれど、それはハワイというアメリカという場所で、私は外国人で、これで住むとこなくなってしまって、もうとにかくそれもう夜だったんです。で私はハリウッドから持ち帰ったそのスーツケースをゴロゴロゴロゴロ引きながら、もうパニックといいますか、頭の中は真っ白で、ただただ歩いたんです。ただただ歩いたんです。ハワイをご存知の方ならわかるかもしれませんけれども、大通りのきらびやかなところから2つ筋を入るとですね、そこはアラワユンガといって、多くの人がそこに身を投じるというような話もあって、本当にハワイの光と影を見ました。私はもう大通りは通れなくて、その暗い道を通って祈る言葉も出なかった。そしてポケットに手を入れたら、40ドル4000円ぐらいが入っていた、それだけだったんですね。わけがわからないけど、その暗闇を歩きました。その時に急に私の耳元に、まあ、賛美の歌が聞こえたんです。さあ主の家に行き賛美を捧げよう。ご存知ですか、皆さん、そのプレイズソングを。さあ主の家に行き賛美を捧げよう。私片手をこう引いたままで、え、実は私気がおかしくなったと思ったんです、この混乱の中で。でまた100メートルぐらい歩きましたら、また歌が聞こえたんです。賛美が聞こえたんです。心に感謝を持ちながら主の庭に入ろう。新しい歌は主が作られた。私その時に主だと思ったんですね。サタンは賛美くださらないのでね、主ご自身がここに現れてくださったと思いました。 そして私その時に小さな声しか出なかったんですけれど、主よって多分情けない声で言ったんです。でも賛美の声が音が誰が歌ってるとかじゃないんです。もう天使の賛美だったと思います。私の周り中に賛美があって、主よ、そして歩きながら、まあ涙も出ないんですけれど、主がいてくださるというその気持ちに変わった時に、本当に不思議が起きました。夜11時です、夜中です。後ろから車がバーッと来て、私は怖いので避けようと思ったんですけど、運河の方に落ちちゃったら困るんで、まあそこに止まったんですね。そしたらその車のウィンドウが開いて、まあその彼を私はお仕事で、仕事上で知っている人ではあったんですけれども、この鍵を取ってと私に投げたんです。でびっくりして私は取ったんですけど、これは僕のうちのマンションの鍵だからここに泊まりなさいって言われたんですよね。で私はそんなことは誰にも、家がなくなったなんて誰にも言ってませんし、その人が夜11時にその誰も通らない運河に通るなんていうことも考えられませんし、11時にね。で鍵を渡されて、でも私はそれを見て、やっぱり男性ですしね、こんなのもらってそんなとこ行っちゃいけないと思うし、いいですいいですって言ったら、ここに行きなさいと、自分はここから何十キロ離れたところに今から帰らないといけないんで行きなさいと言われた。でザーッて行っちゃったんです、車は。で私はその鍵を握って行きましたら、そこのお部屋はちゃんと空いていて、私はそこにその日から住むことになったんです。家を失ったという意味でホームレスになったんですけれど、外に寝るというホームレスにはならないで済んだんですけれど、そしてその夜も違った意味で眠れませんでした。どういうことなんでしょうか、しようって。そして次の日に、そうだ、私は銀行に行かなきゃと思って、40ドルしか持ってないから、そしたら銀行のバンカーが出てきてですね、今は日本もあの通帳がなくなってきましたけれど、アメリカは昔からなくって、もうその行ってそこで出してもらう、あの残高を出してもらうというやり方なんですけれども、ザーって出てきたのをこうやって震えてるんですよね、女性が。涙いっぱいにためて、まあ、その時私もうとっさに分かりました。私の名前ザー真っ白ゼロ、うわーと思いましたけれど、そのバンカーが泣いてくださった私のために。どうしたらいいんでしょうこれって。私はもうびっくりよね、40ドル、子供の時の貯金通帳だってもっとあったと思います、もっとお年玉もらってたと思います。それでいろんなことが分かりました時に、アメリカではやっぱり日本でいうマイカードのようなですね、セキュリティカードというのが必要なんですけれど、そういうものの一切がなくなっていて、私はもうアメリカに住むことができない、そのような状況の中にあったんです。私は本当に主の前にひれ伏して、神様、あなたは私を愛しておられる神ですね、あなたは良いお方です、私の今の状況をご存知です。そして友達はもう来てしまいましたので、本当にごめんねって、親友だから、あなたを1ヶ月いろいろドライブしたりあちこち連れて行こうと思ってたけど本当にごめんなさい、何もできない。そしたらその彼女が、何言ってんの、クリスチャンではない、ない友達でした、何言ってんの、私のアパートに来て自分が借りるところで住んで私のご飯食べなさいって言ったんですよね。で私はそのことをとっても惨めに思って、今までの私がやってきたことは一体何だったんだろうと思ったんです。全てがなくなった時、全てがゼロになった時に、お金云々の話ではなくて、私が頑張ってきたこと、私が気づいてきたこと、私が努力してきたこと、何なんですかと思ったんですね、その時に。と同時に、クリスチャンなのに恥ずかしい、この友達に伝道して教会に連れてこうと思ってたわけですから、どう うしたらいいんだろうと思って、毎朝毎朝彼女と一緒にバルコニーに出て、なんか私は覚えてないんですが、その彼女が言うには、私がいつもマグカップのコーヒー持ってバナナ一本持ってたって言うんですけど、それで主よって言ってたらしいんですけれど、その時に私はものすごいまた聖霊が下ってくるのを感じました。その時にいろんな地元の方が私を助けてくれたんですけれども、その一緒に同居してくれた友達がですね、急に叫んで、ジョイの周りに神がいるって言って、私を教会に連れてってくださいと言ったんです。私はまたこれはこれでびっくり仰天で、そんな力はもうないです、私はもう生きる力もないぐらいに思ってましたけれど、恥ずかしいしどうしていいかわからないけど、この人が神がジョイの周りにいるから今教会に連れてってと。で、私は電話をして、日本人の牧師さんに電話したらすぐ来てくれました。そしてその場でその友達が救われたんです。もう鼻水と涙ぐちゃぐちゃになって、みんなで手をつないで祈って、その人が救われたんです。それでその彼女は、まあ、結論から言いますとですね、日本に帰って広尾の21世紀キリスト宣教会で洗礼を受けて、今ちゃんと教会をしていますけれども、私の友達をそういう方法で神が救われた。そして私がその何もなくなったということが、またハワイは小さな町ですから、島ですから、まあ広がってしまって、で私はある期間ラジオのパーソナリティをしてたんですね。でそこでいろんなことを情報を発信していたんですけれど、その先輩がこれをラジオにしましょうと言って、それでですね、そのタイトルが地上の楽園ハワイで全てのものを失ったところから見えたものという、ものすごい長いタイトルをつけてくれて、それが流されて、それで、まあ、向こうの日系教会で私が証しするということになって、で私はこれを本当に、神様あなたは何でも栄光を表しになるお方ですから、どのようにしたらいいでしょうかと、それも聞いていったんですけれども、そうしたらですね、そのままのあなたを語りなさいと言われたと思って、今と同じことをぐちゃぐちゃになって、もっとその時は鼻水流して私が泣きながら語りましたけれど、で私はホームレスの方がたくさん来るのかなと思いましたら、たくさんのビジネスマンが来られたんです。立派な格好された。なぜですかと聞きました。そしたら、明日の自分のビジネスが心配で、どうしてそこから立ち直れましたかと、それが知りたいと言って、たくさんのビジネスマンが来て、たくさんの男性たちが教会に結びつきました。神様の方法ってこういうことがあるんだと。ですから私、もともとね、よく考えましたら、昨日も言いましたけど、この教会を去ってからビジネスの世界に入れられたんですけど、私は経営の勉強なんかしたことないのに、そこでこうある程度こう成長させていって、行かせていただいたんですが、主が与え主が取られたんだ、全てが主のものなんだから、私ゼロでいいじゃないかって思ったんですよ。神様によって私は祝福を受けて、ここに来るほど、ハワイに来るほど経済を守られましたけれど、そっか、主が取られたんだから、もともと私のものじゃないんだから、ハレルヤーと私がそこで叫んだんですね。このエリアとは内容は違うかもしれませんけれど、もう虚無感といいますか、喪失感といいますか、こんなに戦ったじゃないか、それなのにびくともしない敵を見た時に自分は落ち込むしかない、これがエリアでしたよね。けれどもそこに神様がされるのはウィスパー、本当にこれ英語のある聖書ではジェントルウィスパーって書いてあるんです。この細い御声のこと、優しい神様の小さな声なんです。神様はやっぱり優しいんだなと思いました。優しくさ 囁いてくださる、これも聖霊様です。私これを後付けでこの聖書が分かったというところがあるんですけれど、確かに私は囁かれてた、その暗闇で囁かれてた、それに応答しただけです。そして神様が大丈夫だよということも言ってくれていた。そしてそこを火の中を通ってる時に通過してくれたんですね。主が現れてくださった。そうは思ってなかったんだけれども、主が主ご自身として現れてくださっていた。まさに私の場合は車がそこに通ったんです。これ実は天使だったんです。見つかりなんです。私そのマークっていうんですけどね、マーク君に何年かしてから、あの時なんであの現れというところ真っ暗闇を11時に走ったのって、なんで私に鍵渡したのって、本当にありがとうと言ったら、知らないと言った。知らないってさって、あなたのうちにいたのよっていう。でも見つかりなんです。本当に主はありとあらゆる方法を持って、神の息子、神の娘、私たちを守られるだけでなくて立ち上がらせてくださる。このエリアにも、あなたは今何をしてるのかと言うんですけど、そんなことで落ち込んでる場合じゃないよということです。使命があるんですから、次の使命があるんですから。それを私は友達が救われたということで見せていただきました。そしてその後ビジネスマンがたくさん教会に来ることで見せていただきました。私たちがたとえ火の中水の中と、本当にその通りなんですよ。そこを通る時でさえ、ここにも主がおられるというその体験、そしてその細き御声を逃さないという体験を。ですから聖霊を悲しませないために、いつも私はもうそれ以来ですね、語ってくださいばっかりで、ほとんど聞けてないのかもしれないと思ったんです。自分が勝手なもんです、欲しいものだけくださいと言っていながら、受け取れてなかったのかもしれないと思う時に、しっかりと受け取らせてくださいと、あなたがここにおられるということが分かるようにしてくださいと言うように、会話するようになったんですね。このジェントルウィスパーを、何か語りなさいと今朝になったら言われてしまったもんですから、突然このような話になりましたけれども、本当に私ですから怖いものがないというか、また怖いものが来るかもしれませんけれど、聖霊様がいつも私と一緒ということ、昨日言いました、父の中に私がいて、私のうちに父がおられるんですから、神が私たちの中におられるんですから、一体なんですから。平安を感じるという、聖霊をいただくというのもう圧倒的なものです。有無を言わせないです。これ聖霊様でしょうかなんていう間はないです。圧倒的に分かるんです、そのことは。なのでその聖霊様を求めていきたい、そのように思っております。本当に拙いものですけれども、私のこの原点が大和カルバリーチャペルの森チャペルにあったということ、もちろん場所は違うかもしれませんけれど、今この泉チャペルで皆様と同じ主を賛美し礼拝し共に時間を過ごせていますこと、心から感謝申し上げたいと思います。本当に私の霊のふるさとに今日は返してくださってありがとうございます。そして天に行った夫は本当にそれを言えなかったんですけれども、喜んでいると思いますので、心から感謝をしております。本当に皆様ありがとうございます。そして祝福がたくさんありますように、あふれるばかりの祝福が皆さんの内側にありますことをお祈りさせていただきます。それではお祈りします。愛する天のお父さん、あなたは良いお父さん、優しいお父さん、私の心の内のすべてをご存知のお父さん、感謝します、感謝します。そこにも主はおられて、絶望の中にさえいてくださって、導いてくださること、取りなしてくださること、喜びを与え平和を与えてくださること、本当に感謝いたします。 私をここで作ってくださった神様、どうぞ大和カルバリー教会をあなたの御手の中で祝福してくださり、あふれる恵みで満ち足らせてくださいますように、天上にあるすべての霊的祝福をもって皆さんを満たし祝福してくださいますように、大川先生の上に、それぞれの福牧師の先生方の上に、美智子先生に、スタッフの先生方に、またどうぞ会員の皆様方の上に、神様の恵みと祝福と、また聖霊による愛、喜び、平安、自由があふれますようにお願いをいたします。心から感謝し、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。